カナカート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の田中アート俺にも言わせろはこんな感じです。
田中アートのアーティストピックアップ。
今回は田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、武美さんと熱いトークを繰り広げていただこうというお時間でございます。
はい
はい。
まあ今週ね、何にしましょうか、何のアーティストにしましょうかとね、田中アートさんとちょっとこう話してたんですけど、実は田中アートさんヘビーメタルが好きだったっていう。
そうです、そうです。
はい、まあ、そういうことが分かりまして、グランジだけじゃなかったというね。
グランジ好きになる前は メタルだけでした、
ね、だけ、
はい、そう。なので、で私が逆に言うとですね、あまりこうヘビーメタルとかハードロックとかあまり通ってなかったので、なんかこうヘビーメタルの魅力を田中アートさんからいろいろと、
はい、
ね、聞かせてもらうといいかなと思ってるんですが、
はい、
まあヘビーメタル、それでアーティストをね、はい、やっぱりピックアップするということなので、
はい、
何がいいですか。
そうですね、結構メタルのバンド いろいろいると思うんですけども、やっぱ世界的にも有名なメタリカとかがいいかなと思います。
あ、はい、まあね、これはもう私でももちろん、
そうですね、
知ってますけどね、世界的に最も成功したメタルバンドというふうに言われてますからね。
そうですね、
うん、
あれですよ、来日して3回ぐらい見に行ってますね。
アライブ、
はい、
お、
しかも最善ですよ、
も
う息が吸えないぐらいな押されて。
ああ、
そうなんですか、
はい、
うん、
でもメタリカってあれですよね、1981年結成とかだから、
はい、
意外にこう長いんですよね。
そうですね、
うん、
結構その自分がいたのがもうロードとかリロードとかもうのツアーの時とかだったかな、確か、
うんうんうん、
聞いてたのはもっと前なんですけど、たまたま行こうってなったのがそのあたりでしたけど、昔の曲とかやるんで、
うんうんうん、
やっぱ盛り上がりましたね。
なるほどね、
はい、
こうメタリカを好きになったのはどういうところだったんですか。
俺も特にないんですよ、メタルしか聞かないって自分で言い聞かせてみたいな。
え、なんで、
なんだろう、そういうのあったんですよ、そういう仲間内でメタル最強みたいな、うん、
それちなみにそれいくつぐらい
の、いくつなんだろうな、もう10代後半ぐらいから、
あ、なんかわかるかも、
20代途中ぐらいまでですかね、
うん、もう一番最初に好きになったジャンルがメタルなの。
いや、自分が実際問題好きなのか分かんないですね。最強って言われてたんで、うん、それを聞こうと思ってただけかと思います。
あ、
なんでそのメタルだけじゃなくてちょっとハードロックとかも聞いてましたよね、
うん、
本当に好きなのはどれかって言われると何とも言えないところもありますけど、
うん、
そのパンテラとかすごい好きでしたけど、それも強そうとかかっこいいとかそんな感じです。音楽的なのかどうか分かんないですね。
もうノリとこの若さ、そうそう、勢い
みたいな感じです。
あ、まあ、確かにね、うん、
はい、
でもほら聞いて、はい、やっぱりもうガーンと来たわけでしょ。
来ましたね、
うん、何が一番来たの、はい、ヘビーメタルのその一番最初の初期衝動というか、
なんですかね、うう やっぱ見た目もかっこよかったんですよ、僕も長髪にして、
うん、
でこう頭を回して、
あ、
ステージとかもかっこよかったですね当時は、
うん、
その激しい音とかも好きだったんで、うん、ストレス解消にもなるっていうとこあるのかな、ずっと聞いてましたね、
うん、
メタル以外聞かなかったんで本当に一時期、
うん、
なんでそうだったのって言われても分かんないんですよね。なんでそうだったの。
すごく上手なメタルのバンドって音が綺麗ですよね。
メタルバンドとかハードロックバンドって基本的にめちゃくちゃうまいのよ。
うまいですね。
メタリカ聞いた時に私は、うん、え、あ、音綺麗なんだって、なんか激しくてこう爆音でこううわーって鳴らしてる、かき鳴らしてるイメージがあったもんですから、うんうん、
はい、
違うんですよね。それがやっぱりこう引きつけたっていうか、
うん、そう、強そうな感じが
いやいや、ずっとそれしか言わない。
本当それしかないんですね。
な
んだ、それに憧れたんですかね。うーん、ロゴとかも好きだったし、
あのメタリカ、
はい、
あ、分かる分かる、ね、
はい、こうなんか広がって
こういうやつね、
はい、そう
です。ユキ言ってください、こういうやつ、
あのホチキスの芯みたいな。
ああ、そうそうそう。それのホチキスの芯がちょっと開いて
開いてて。あのファッション 性もあったから、多分いろんなトータルなのかしら。
そうですね、時期的にもそうだったと思うんで、そうですね、それ以外あんま聞いてなかったので、おのずとこう聞くのがメタルだったっていうだけですね。
まさかそこから入ったと思わなかった
ね。でもその時に今ほらずっとベースじゃない、
はい、
ね、最初からベースだったの。
そうですね、あの始めた時最初歌だったんですけど、ベースがいなくなって、うん、急にステージに立ったのがベースでしたね。
あ、最初はボーカルだったの。
そうなんですよ、ボーカルのつもりで誘われたんですけど、うん、そしたら急にベースいなくなったから弾いてって言われたのが最初ですね、うん、ベースは。
抵抗なかったの？
抵抗しかないですよ。何も弾けない。あとただ、一番最初のステージの時に、あのメタルバンドって手上げるじゃないですか、が全部ピックでこう弾いてて、下から上にアップで、アップで弾かないと手上がんないっていうのがなんか固定観念に俺はあって、で最初のライブ全部アップで練習したんですよ、もうダウンって分かんなくて、もうずっとアップですげえ大変だったんですけど、で手上げるっていうのをやって最初のステージ出たんですよ、あの弾き方すごいねみたいな話になって、いや他の弾き方を知らないんですっていう、がスタートで
した、ね、よく弾けましたね。
弾けてないと思いますけど、ただ全部アップで弾いてました、ね、それも手を上げるためだけ
に、
と思いますけど、
そうですね、下げてから回してあげればいいです
ね。そうそんなの全然思わないですよ。
え、今はどう弾いてるんですか？
今普通に弾いてます。
よかった、ね、来週も聞きたいので今日はこの辺でストップです。
メタリカの話あんまりしてない。
いやいや、来週メタリカの話。でもまあ、やっぱり曲はメタリカの曲をね、
そうですね、
リクエストしたいので、
はい、
はい、メタリカの曲、
はい、
お願いします。
メタリカで自分が一番好きな曲ですかね、聴いてください。メタリカでバッテリ
メタリカでバッテリーでした、
はい、バッテリーっていうね、はい、
これあれですよ。もうだんだんメタリカも大人になってきて、ドラムとかもう早くて叩けないんですよ、ライブの後半とかに、アンコールとかでバッテリーやってくれっつって相談するんですけど、バッテリーは無理だっつって他の曲やるんですよ。ライブの最初の方にやってくんないと聞けないんですよ。
でもライブの先その方にやるともうバテちゃうんじゃないの？
まあまあ
そこは大丈夫、
まあまあ多分大丈夫だと思うんですけど。そうなんですよね。だからアンコールでバッテリーコールしたんですけど、全然ダメでした
ね。認めてくれなかった。
やってくれなかったですね。
なるほど。
じゃあ最初の方で、ね、また今度ライブやるときはね、お願いしたいですね。
そうですね、もう途中で言ったらいいんですね、もうね。
そうですね、後半になる前に。
そうですね、
で言われちゃう、セットリスト決まってんだよ。
田中アート俺にも言わせろ、今回は田中アートのアーティストピックアップでした。来週もメタリカの話を聞けるということなので楽しみですね。
はい、
さあ続いてはケイズドリームの今月のピックアップバンドの紹介です。今回はアーティスト長谷川大輔さんを紹介していただいております。
はい、
6月1ヶ月間ですね、
うん、そうですね、今一人となりました長谷川大輔を、で前とはちょっと違う雰囲気になったので、そこら辺をラジオで流したいなと思いまして持ってきてます。
はい、
それでは今週の1曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。長谷川大輔でトラベル。
ールどんどんのチケットで飛び乗った行方は曇り空の向こう明日は明日の風が吹く書き捨てた恥は旅の跡急がば回れそうアクションが上手息を止めるまではどこまでも行ける
ケージドリーム6月のピックアップアーティスト長谷川大輔さんでトラベルでした。
はい、もうあの先ほどのねメタリカからこうサウンドの落差がありすぎ
て確かにありますよね。
だ切り替えがまだ難しい感じがそうです、ね、あるんですけど、まあね、みんな旅行好きですか？
旅行好きですね、
はい、
苦手です。
苦手？
苦手です。
楽しいじゃん。
ダメですね。
ダメなの？
家がいい。
あ、まあまあまあまあまあ。
インドは超インドア派なんで。
旅行から帰ってきて家に着いた時の安心感はありますけどね。
あの家帰ってきた時の家の匂いにホッとするあの瞬間は好きなんですけど、うんうん、なんか出かけるとすっごい疲れて、うん、遊びに行ったのに疲れちゃったみたいな。
あ、でもね、あれだもんね、ワンちゃんもね、ニャーニャーもいるからね。ね。長谷川大輔さんね、はい、こう彼の場合はこれあれでしょうね、ツアー、
そうですね、ツアーのライブとかのね、
か、
うん、場合はね、ツアーのこと言ってんだろうなと思うけど、う
ん、ね、アーティストはもうね常に旅行みたいなもんですもんね。いいですよね。
いや、それ大変それは旅行じゃない。
旅行じゃないですよね。
ダメだ。
本当に旅行じゃないですよね。
それは違う。
そうか、知らないからそう思っちゃうんですね。
ツアーは旅行じゃない。
あ、名言です。ツアーは旅行じゃねえと。
旅行は旅行。
いや、逆にすごいですね、ツアーはツアー、仕事として行っていると、
うんうん、ちょっと楽しいんですよ。楽しいけどやっぱりもう違う、
旅行じゃねえ、
いろいろあるんだよ、
う
ん、
そうですね。
時には解散しちゃったり、ね、
そうもう喧嘩が絶えないってね、いろいろありますから、
はい、さあ、長谷川大輔さんライブがあります。今月29日ケーズドリームで行いますので、皆さん遊びに行ってください。
1階のバーのステージでやります。
あ、1階のバー、はい、うん、そう、バーステージも新しくなってなんかかっこよくなりましたね。
ありがとうございます、
はい、遊びに行ってください、はい、って言えるようになりましたね。嬉しいですね。
あ、確かに ね、
うん、今週も長谷川大輔さん紹介していただきました。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。今週はどこのライブハウスでしょうか？
はい、埼玉県越谷市にあるライブハウス、イージーゴーイングスの代表安藤和弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安藤さん、こんばんは。
こんばんは、安藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、安藤さんにはね2週にわたって登場してもらうんですけれども、今週はですね、安藤さんが代表を務めるオーナーさんなんですよね。
あ、そうです、はい、
はい、あのイージーゴーイングスのこうお店の情報をちょっといろいろ聞かせてもらいたいなと思ってますので、
はい
はい、改めまして、
はい、
店舗はどの辺にあるんですか？
ですね、越谷の東口になるんですけれども、うん、歩いてまあ大体5分ぐらいの商店街の中ですね。
あ、もうじゃあすぐなんですね。
あ、そうですね、はい。
うん。オープンしたのはいつ頃ですか？
2004年の5月なんで、今月、うん、まあ実は19周年の真っ只中っていう感じですね。
ああ。おめでとうございます。
ね、ありがとうございます。
そっかそっか、もう19年か、長いですね。
そうですね。なんとか持ってますね。
来年はいよいよ成人式ですね。
そうなんですよね。なんか面白いことやりたいなと思ってるんです。はい。
これの店舗名の由来はどういうところからなんですか？
ちょっと2つから来てるんですけど、うん、まあ、まずイージーゴイングスって単純な意味で、まあ、楽に気軽にやろうよみたいな意味があるんですけど、うん、まあ、でもなんか使い方によってはね、あんま良くない、なんか要はそのパリピっていうんですかね、今時でいう日本としてはなんかそういうなんかね、ちょっと能天気な感じもあるんで、
うん、
まあ、そうはならないようにっていう戒めも含めてっていうところと、
うん、
あと実は僕が生まれて初めてやったバンドの名前がね、イージーゴーイングバンドっていうバンドだったんですよ。
ああ、なるほど。
だからまあ、そのバンドが、だからまあ今でも続いてるよみたいな、ずっとそれから続いてるよみたいな、まあ意味を込めてですかね。
ああ、なるほどね。はい、はい、はいはい。
こんな感じです。ちょっと恥ずかしいですけどね。
いい。
はい、
うん。まあ、イージーゴーイングスの、こう、はい、主な出演バンドっていうか、なんかこんな感じのジャンルが比較的多いんだよねみたいな、なんかそういうのってありますか？
いや、特にうちはジャンルはもうくくってなくて、うん、もういい音楽はいいっていうふうにして、まあいろいろ伝えられたらなっていうふうにしてます。だから特にジャンルは全然決めてないです。うん、
なるほどね。
だから30日は泉谷しげるさんがライブやるって、は
い、あ、そうなんですよ。
ホームページにあって、はい、あ、本当オールジャンル OK なんだなって思います。
は
い、
あ、そうですね。もう本当にもうどんなジャンルでもいいと思った音楽は、来るって感じですかね、来てもらうっていう感じですね。はい。
イージーゴーイングスは他のライブハウスにはないここが魅力なんだよねみたいなものとかっていうのあります？
なんですかね、うん、まあでもその結構ブッキング自分たちで組む時も、うん、もうわざとジャンルバラバラで組んだりするんですよ。
ああ、なるほど、
うんうん、だからなんていうんですかね、もう音楽の、まあ、その根の部分でつながってくれればとか、
うん、
まあ、なんか、まあ、結構やっぱりこういろんな人をつなげたいって思ってるのが強いかもしれないですね。
うん、
だからとにかくなんか音楽の上でみんな交流して楽しんでもらえればっていう感じではやってます。
うん、なるほど。じゃあそんなイージーゴーイングスが今週おすすめするアーティストは何というアーティストですか？は
い、ですね、アンチエイジっていうバンドになります。
うん、
はい、
越谷というか、イージーゴーイングスをホームにやってるバンドなんですか？
はい、地元の大学生なんですね。で、もう卒業したのかな、そのぐらいなんですけど、地元の大学の子たちのサークルからバンドになってライブハウスで始めたっていう子たちですね。
なるほど。はい、どういったところがこう魅力のバンドですか？
まあ、なんですか、まだまだ全然荒削りだし、そのライブ見てても、うん、んって思うところはまだありますけど、まあ、でもね、音楽に向かうその姿勢というか、
うん、
まあ、単純になんかね、あ、なんかこいつらいいなって好きなんですよね。
人としてもいいわけですね。
そうですね。で、やってる音楽も、まあ、試行錯誤を繰り返しながら、ああ、なんか面白いことやろうとして、ね、今頑張ってるなっていう感じが伝わってくるんで、
うん、
まあね、その、スタジオの方にも僕がよく一緒になるんですけど、
うん、
まあ、結構ね、真面目に取り組んでるんですよ。
あ、
だから、うん、そういう姿勢を見て、あ、なんかちょっと応援してあげたいなってこうおじさん思っちゃうんですよね。
なるほど。
そういう感じですね。
わかりました。
はい、
じゃあそのアンチエイジの曲聴かせてください。
はい、アンチエイジでブルームーンです。
青く揺れていた満月を救った感触もないまま指をすり抜けた。もう動かないな、波の渦を。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
聞き流していた、聞き流していた。
ブルームーンでした。
はい、いやなんかこう引き込まれる感じがなんかいいですね、これね、この曲ね。
あ、そうですね、はい、なんかね雰囲気はあるバンドですよ、すごく、
うんうん、
はい、なんかね、いろんな音楽取り込もうとしてるなっていうのが伝わってきて、
うん、
まあなんか好きなんですよね、
うん、
はい、
今聴かせてもらった曲はちょっとミディアムテンポの曲なんだけど、
はい、
もうちょっとこうライブではアップテンポ寄りの感じなんですか。
はいはい、あのそういう曲もなんか結構本当にいろんなバラエティーがあって面白いと思います、
うんうん、
あのシュレーザーっぽい曲もあるし、うん、なんか本当にいろんな要素をねちらつかせるというか、
こうアレンジの仕方っていうかそのね音の作り方なんかがシューゲイズっぽいななんてちょっと思ってたんだけど、ね、いや、 やっぱりそういう要素あるんですね、
は
い、
そうですね、好きだと思いますよ、
うん、なるほど、わ、はい、かりました、
はい、ね、お話聞いていてステージだけの姿じゃなくて、
はい、
こうスタジオに入っているところもこっそり見ていらっしゃるんだなっていうのを聞いて、
あのもう、うん、スタジオを見せばって暇、あ、暇って言ったら怒られますけども、あ、そうなんだ、あの音がまあね、その音が漏れてくる場所は漏れてきてますから、うん、なんかそういうの見て、ああ今こういうことやろうとしてんだなっていうのはなんか伝わってくるんで、
うん、
なんかそういうので、ああ、なんかまたちょっとね上手くなったなとか、なんかそういうのがいいなと思ってるんですけどね。
なんか優しさが伝わってきますね。
いや、全然全然、
うん、はい、いや、もうライブハウスとじゃあリハーサルスタジオがもう併設されてるんですね、は
い、
今ね。
いや、併設、あの駅がちょっと違うんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、一駅離れた北越谷駅っていうところでちょっとスタジオもやってるんですけども、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、
あ、じゃあそのイージーゴーイングスに出てるアーティストさんちもそのスタジオを使ってくれてるってことなん
です
ね。
あ、そうです、そうです、はい、あの全部じゃないですけど何個かは使ってくれてますね、うん、
ちなみにスタジオのお名前は、
はい、ね、サウンドスタジオグレゴリっていう、
グレゴリ、覚えやすい、グリグリみたいな、
うん、なるほどなるほど、わかりました、
はい、
あのさ、今週はここまでということでありがとうございます。
あ、はい、いえいえ、ありがとうございます、はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は埼玉県越谷市のライブハウスイージーゴーイングス代表安藤和弘さんでした。